最近、また、ちょっと、オーディオ関連で新しいものに手出してみたんですよ。で、イヤホンを買ったんだけど、そのイヤホンが、インピーダンスって言って、どれぐらいの電流で音が鳴るかみたいな、電流というか、まあ、電気で音が鳴るかみたいな数値があるんですけど、まあ、抵抗値なんですよね。抵抗値が小さすぎて 使ってる、アンプにつないでもホワイトノイズがひどいんで、強制的に抵抗値を上げる装置を頑張って作ろうとしています。トシです。
インピーダンスってめっちゃ久々に聞いた。
そう。リアクタンスとサセプタンス
う
と。
わぁ。学生時代の電子回路の授業を思い出すわ。
ね。
僕は、最近2月末で正式に退職したんで、今、ニート、正式なニート無職です。ふっくんです。
ニート絶賛、
そう、
エン
毎
ジョイ中。
日、もう、ほぼ昼夜逆転でゲームし続けてるっていう最高な。なんで、あれですね。北海道出身の若手エンジニアに、夜ポッドキャストって書いてあるけど、ゆるはポッドキャストって。北海道出身の若手エンジニアと無職によるポッドキャストということで。
まずいな。ディスクリプション書き換えなきゃ。
それもそれで目を引くサブタイトルなの気もするけどね。
ね。今回のサブタイトル決まったな。若手エンジニアとニートによるポッドキャストに決まったな。
スラッシュ W ニートみたいな。With ニート。
Wiz ニートね。よくツイッチとか YouTube の配信者がコラボ配信するときにつけるやつね。
そうそうそう。
いいね。やるか。Wiz
いい
ニート。
ね。しばらく遊びまくります。
いいね。僕も明日、明後日と実は夏休みを取りまして。
夏休み。
そう、うちの会社ね、コロナで夏休みを所定の期間に取れない人もいるだろうし、タイミングのいい時に使ってほしいっていうのもあって、いつでも取れるようになったんですよね。年内だったら。決算年度内だったらいつでも取れるっていう。仕組みに変わったんで、撮りました。明日、明後日で。
もはや夏休みなのかという。
僕も一日中ゲームして過ごそうと思います。
いいね。
と、
はい。
いう感じで始まって、今日は MK が用事があるみたいに自分探しの旅に行くっつって欠席です。
ああ、そっか。確かに書いてあったな。自分探しの旅。
そう、自分探してくるらしいから、学生の頃も結構自分探してた気がするけどな。
今の状況で言うと、僕の方が自分探しの旅した方が良さそうだけど。今度してこようと思います。
僕もしてきます。
いいね。
年度初めのポッドキャストで旅行に行くっつってたんだけど、全然できてなくて、悲しいから、今度してきます。
しまし
は
ょう。
い。で、まあ、僕も、ふっくんも、明日、明後日、まあ、てかしばらくゲーム三昧だとは思うんだけど、何をしてますか？
エルデの王になるために、
お
エルデンリングを探しています。
ー。ミートゥーなんだよね。いや、めっちゃおもろい。エルデンリングめっちゃおもろい。
めっちゃおもろい。い
そう。
やー、初フロム系なんですよね。
やったね。デビューおめでと
あり
う。こ
が
ち
とう
ら
ござ
側
い
へ
ま
ようこ
す。
そ。
ありがとうございます。
実家へようこそ。
やばい。強者の言葉だ。
実家へようこそ。
で、
どうですか、エルデンリング。というか、フロムゲー？
フロム
初めて
ゲー。
のフロムゲー、どうですか？
なんか、そう、いろんな人の感想を、やっと、調べたりできてるんだけど、そう、発売前はネタバレ嫌で見てなかったんだけど、自分遊び始めたから、感想をいろいろ見てると、なんか、マップが、わかりやすくなったとか、なんか、ダクソの要素と赤狼の要素が入ってる、みたいな話は聞くんだけど、まあ、初フロムゲーだから、そこら辺は全然わかんないんだけど、なんか、オープンワールドの探索がめちゃめちゃ楽しいっすね、毎日。
そうだね、そうだね。
そう、どこでも行けるから。
これまでのフロムゲーって、1本から2本？いや、まあ、分岐はあるんだけど、いくつかの分岐はあるんだけど、だいたい1本道なんだよね。 ダンジョンが一つあって、そのダンジョンごとに接続があって、
うん。
で、こう、ダンジョン同士を行き来するみたいな、
うんうん。
感じだったんですよ。
なるほど。
まあ、それで、こう、一本のストーリーが完成するっていう感じだったんですけど、今回は、ワールドがオープンワールドって言ってこう、スタート地点から好きに行ける？
うん。
だから、ちょっと前に、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドっていうゲームが出てて、それもオープンワールドなんだけど、もうスタート地点から直にラスボス倒しに行くっていうルートも選べたりとか、まあそういうゲーム構成になってるんだよね。
うん。
っていうのが、まずソウルシリーズとか、ブラッドボーンとか、セキロとか、あのあたりのフロムゲートの大きな違いよね。
ね。うん。
だし、多分一番の今作の見どころな気がするね。
ね、なんか、
そう。
探索で行った先で、あ、ダンジョンあるじゃんっつって、
そうそうそう。
探索進めた
り。メインのストーリーとは、また違うダンジョンが、たくさんあって、
ね。ね。
多分ね、まだ未発掘のダンジョンもたくさんあるはずなんだよね。
確かに。
そう。クリアまでにそういう要素回収できたりとか、
うん。
あとね、ダークソウルとかにはなかったんだけど、これセキロの要素かな？
うん。
ハイディング。
ハイディング。
だから、敵に見つからないように立ち回って、
はいはい。
背後から一撃でとどめを刺すみたいな立ち回りが要求されるような
うんうん。あ、
ポ
こ
イン
れ。
トがいくつかあって、
ダクソにはなかったんだ。
ダクソにはね、なかったんだよね。
へえ。
セキロがそんな感じの要素があって、そこら辺はね、なんか、あ、別ゲーというか、これまでのゲームの要素が入ってるなって感じ
じゃ
がし
めっ
て。
ちゃ踏襲してるんだ。
そう、ファンとしてはね、いやなんか、めちゃめちゃいろんなゲームの要素入ってんだよね。
へえ。
そう。小ネタも多いし。
うんうんうん。
そうそうそう。で、まあそういう、これまでのフロムゲーの要素もたくさんあって、なんかね、ファンとしてはめちゃめちゃ、来るものがあるね。
そうなんだ。なんか普通
そうなん
に
です。
順応してたわ。なんかしゃがんで草むらに隠れて、後ろから地名を取るぞ、みたいな。
で、一撃でとどめさせてバレないように立ち回って、みたいな。
そうそうそうそう。
そうそうそう。あの立ち回りはね、赤裸で要求されるんだけど、
そうだった
慣れてないとね、もう、集団ところに突っ込んでいって、ボコボコにされるんだけど。
ね。ね、集団戦、まず勝ち目ないんだけど。
そう。あの、フロムゲーって、どんなに強い装備と、ステータス、レベリングをしても、クソ雑魚のボス一体、クソ雑魚の、モブキャラクター、モブ NPC を、1体狩れる、2体狩れるまで行くんだけど、じゃあ5体来たらどうでしょうってやったらボコボコにされるんだよね。
ね。
とか、そうそうそう、そういう要素がね、いろいろあって、めちゃめちゃ、個人的には好きですね。
いやー、本当になんか、プレイヤースキルがめちゃめちゃ要求されるって感じ。
要求されるね。
うん。
細かい、なんか、キャラクターの制御方法とか。
うん。
夢なの体軸ずらしだよね。
え、何それ。
進行方向に向かってる途中に、
うん。
ちょっとだけひ、左右どちらかにキーを入れて、すぐ戻して、で前進するってやると、その、攻撃をかわせるんですよ。
ああ、なるほ
触
ど。
診してきてる敵の。とか。そういうね、キャラコン要素も全部踏襲してて、うわーってなってる。やりながら。
そう、だから逆にプレイヤースキルが高ければ、レベル全然低い状態でも、
あ、できるできる。
時間はかかるけどボスと戦ってたりして、すごい。
めっちゃおもろいよね、そのあたり。やっぱ
そ
プレイヤースキルで全て乗り越えられるっていうのが、
う。うん。
ああいうゲームのいいところなんだけど、その要素がふんだんに盛り込まれてて、とてもいいですね。死にまくってるけど。
そう、死にまくって、最初のボス、ようやくさっき倒したっていうレベルなんだよね。
おめでと
ありがと
これで金も仲間入りだね。
う。ね、最初のボス突破するか突破しないか結構あるよね。
なんか、スティームで、
うん。
発売2日？ 2 日経った時の集計値があったらしいんだけど、その最初のボスの踏破率が30%だったらしいんだよね。
やば。
そんぐらい、全ユーザーのうち30%しか通過できないようなボスが、一番最初に置かれていると。
一番最初は 嘘だろ そう、僕はもうプレイヤースキルなんてものは初心者だからないからさ。
うん。
なんか、仲間をたくさん、呼び出して
。うん。ゲームで使えるよ、そのね。
そうそうそう。数でご利用したっていう感じなんだけど。
わかる。僕もそうです。
ああ。
もう、無理だった。
無理だった、マジで。
そう。こんなに強いボス初めてっていうぐらい強かった。
あ、そうだった。
本当に。本当に強かった。
うんうんうん。
フロムゲーで一番序盤に出てくるボスで突破できないって言われてるのが、
うん。
ブラッドボーンっていうゲームの、
うん。
ガスコイン神父っていうボスなんですよ。めちゃめちゃ有名なんだけど、このボスは。
うん。
日本語訳版だとね、藤原啓治さん。
へ
ー。じゃないな。立木さんか。
ああ、
立木文彦さん。
うん。
なんだよね、声が。
うん、うん。
っていうので、まあ、人気もあるし、プレイヤーからの返答も高いキャラクターというか、ボスキャラクターなんだけど。
うん。
それも、今でも 40% ぐらいなんじゃないかな、踏破率。
今でも
っていうぐらい難しいんだけど、もうそれに匹敵する、
うん、
難しさのボスで。ああ、もうね、突破できたら、あとは何も怖くないと思う。本当に、本当に何も怖くないから安心してほしい。
よかった。
そう。
もう全部があんな難易度なのかと思ってた。
いやいやいやいやいや。あ、もちろんね、難しいボスも多分この先いると思うんだけど。
うん。
まあ、大丈夫よ。
ちょっと元気出てきた。やる気が。
全然大丈夫。あれ倒せるんだったら多分、大丈夫よ。
そう、でもさ、ボスに勝って、安心して、次のステージというか、お城の探索してたらさ、うんうん、モブにボコボコにされたんだよね。ボスに勝った直後に。
そうだね。モブにボコボコにされます。
そう。
そう。さっきまで、バケモンみたいにでかい、強い、速い敵に、ボコボコにされてたのに、そこら辺飛んでる鳥とかにボコボコにされるから。
そう。
ゲームは、侮れないですよね。
ねえ。なんか、あれだった。なんか、初見で遊んでみた感じ、僕は、ボスとガチガチに戦うよりも、広いマップを隅々まで探索する方が好きかもしれない。
ああ、いいですね。なんか、そうよね。うん、フロムゲーってこれまで、高難易度のボスをいかに、技巧をプレイスキルで乗り越えるかみたいな、感じの、なんて言うんだろう。本当に、プレイヤースキルゲーだったんだけど、今回探索要素も増えたから、
うん、
なんか楽しみ方が増えていいよね。新規のユーザー取り込みやすいなと思ったわ。
ああ、なるほどね。入門としていいのかも。
そうそうそう。フックンみたいにエルデンリングから始めましたっていう人も、
うん、
多分今回たくさんいて、
うんうん、
そういう人の楽しみの一つが、このオープンワールドの探索になってて、
うんうん、
で、オープンワールド探索していくとレベリングもできるから、
確かに。
こう、序盤のボスも、徐々に攻略しやすくなっていくみたいな要素もあって、あ、なんか、いい仕組みになってんなって思った。
確かに、すごい考えられてそう。バランス調整、すごい。そうそう。
バランスがね、整えられていていいなって思った。
うん。
もう、経験者は、もう、レベリングなんて、うるせえと。
ね。
俺は裸一貫で飛び込むぞっていうので、ボスに飛び込んでいくのもありだし、
うん。
まあ、探索しながら、ゆっくりレベリングしながらいつも通りやるぞっていう、まあ経験者もいるし、
うん。
こう、いろんなところ探索して、世界を楽しみてっていう人もいるし、なんかね、ツイッターとか、YouTube とか、ちょろっと情報見るようになったんだけど、
うん。
なんかいろんな楽しみ方してる人がいて、あ、いいぞいいぞって感じだった。個人的には。
そうだね。自分で始めたから、自分の進んだところまでは配信見ていいかなとか思うようになって、
うん。
いろんな配信者の人見てるんだけど。
うん。
そう。誰一人同じルート通ってる人いないなっていう。
そうだね。
すごい。
まず、最初に、出生っていうのを選べるんだけど。
うん。
まあ、そこから違うしね。
そうだね。
その時点で、取るべきルートも、経験値の稼ぎ方も全然違うから。
うん。
そうそうそう。だからね、誰一人として同じルートは、取れないっすね。
ねえ、あと、配信してる人を見てると、やっぱ、ゲーム配信者ってめちゃめちゃ上手いんだなってすごい実感した。
上手いし、うん、やりながらよう喋れるわってなるよね。
ねえ、すごい。
あれがすげえなって、個人的には思ってるわ。
ねえ。 自分見てるのはね、
うん、
スタイリッシュヌーブさんと、
うんうん、
クズハと、
うん、
ヤシロキズクと、あと、葉山マリンかな。
ああ、あのあたりか。
うん。
有名な、元プロゲーマーの配信者と、
うん、
VTuber の人だよね。
そうっす。
いや、でもね、わかる。
うまってなった。
うまいし、リアクションとか見るのが、すごい好き。
ね、
その、初見殺しとして見事にハマってるのを見るのが、結構好き。
そう、しかもみんな、すごい集中力というか、ゲームのスタミナすごくて、普通にアーカイブ11時間とか、
ね。
あって、見んの大変だわって思ってる。
僕は3時間でダウンしました。最初。本当に。
楽しいんだけどね。疲れるから。
めっちゃ楽しいんだけど。
うん。
めっちゃ疲れた。
それをなんか、アーカイブ11時間かとか思ってたら、普通に2枠目行っててさ。え、合計24時間ぶっ通してやってないみたいな人もいて。やばい。
いたね。
うん。
いやー、すごいよね。
すごい。
僕、最初に、オープンワールドに出てから、なんか、もう進んで、
うん、
順路とは違う方向に行って現れたボス、というか、ダンジョンと、そのボスを倒して、ヒーヒー言ってたからね。
いやー、わかる。順路通りに行かないのめっちゃわかる。
そう。順路を無視してやるのも、醍醐味やろうっつって、
うん、
やってたら、疲れました。
わかる。いや、あとは、自分進めてるゲームで、そのゲームを実況してる配信者の人を見るっていう経験あんまなかったんだけど、これまで。
うん。
自分遊んでるゲームのゲーム実況めっちゃ楽しいよ、見てると。
うん。
あ、この人ここ行くんだ、みたいな。あ、この選択肢選ぶんだ、みたいな。
ね。
そういう感覚初めてでしたね。
わかるわ。めっちゃいいわ。
めっちゃ楽しい。ゲーム実況ってこういう楽しみ方もあるんだと思った。
いいよね、自分ができなかったところをすんなりこなしてるの見るのもいいし、
うんうん、
自分がハマったところを同じくハマってるの見るのもいいし、
うんうんうん、
なんかあらゆる楽しみ方があって、あ、ゲーム実況いいなってまた思ったね。
ね、ゲーム実況の解像度一段上がりました。
ここに来てエルデンリングで解像度が上がるとは思わなかった。もう、エルデンリングは、ちょっと、味のし続けるガム感があって、
うん。
どれだけ遊べるか分かんなくなってきましたね。
ね。
多分、この先 DLC とかで拡張される可能性もあるし。
マジか。
そう。もうね、定番なんですよ。DLC が出て、
うん、
エリアというか、が拡張、エリアとストーリーが拡張されて、
うん、
まあ、強いボスが出てきて、
うんうんうんうん、
まあそこでみんなヒーヒー言って音を上げるっていうのはもう本当にね定番なのでね。
そうなんだ。もう
ちょっと楽しみにしておいてもらえればと。
うわあ、やっと熱が冷めてきたと思ったら DLC 来るのか。
そう。フロムの上等手段です。
いやー、これは逃げられないな。
うん。いいぞ。
まんまと沼にはまってしまった。
いや、本当に沼にはまれるんで、フロムゲーは。まあ、こっからね、逆走してもいいしね。
確かに、セキロって気になってるし。
そう、セキロ、ブラボー、ダークソウルシリーズ。
うん。
5本は確実に遊べるから。
これは、ニート満喫できるな。
一体いつまでかかるんだかな。終わるまでに。
2、3年はかかるかな。
まあ、2、3年はかかるかな。
やばいな、貯金がなくなっちゃうな。
ぜひぜひ。買い切りゲームなんで。
ああ、確かに追加ではかかんない。
そうそうそうそう。
ソシャゲより
優しい。そこら辺優しいわ。
ね。
うん。
マスターデュエルより優しい。
そんなとこっすかね。そうだ。遊戯王よりは優しい
わ。優しい。
そんなとこっすかね、ゲームの話は。
確かにゲームの話はそんなとこっすね。僕もう一つあって話題。
ほう。
今遊んでるゲーミング PC、この間直したんですよ。壊れてて。
ああ、そうだね。言ってたね。
そう、その時に、クリーンインストールするために USB 買ってきて使ったんだけど、
うん。
なんか USB 安全な取り外し選ぶと、うん、USB 大容量記憶装置を安全に取り外せますみたいなのが右下にピョコって出てくるん
で。ああ、出てくるね、出てくるね。
で、そこですっげーなんか違和感感じて、
うん。
16GB って大容量なのか今時と思って。
まあね、Windows のね、昔のディスクシステム。
うん。
とかね。外部記憶のことを考えれば多分大容量なんだろうな。
ね、昔からずっと同じメッセージだけど、なんかそろそろ、
うん。
それかなんかもうちょっと先には変えなきゃ違和感しかないんじゃないかなって。
まあだってね、今のさ、若い人たちそれこそ、はさ、
うん、
じゃあ、4メガで大容量って言ってた時代を知らないわけだから
さ。そうだね。
そう、フロッピー4メガとか2メガとかの時代を知らないわけだから、
うん。
16ギガで大容量って言われても、いや、ハードディスク1テラあるかみたいな気持ちになるよな、きっと。
いや、そうなんやな。僕もその直前で電気屋とかでさ、1テラ、2テラの、すごいちっちゃい、外付けハードディ、SSD とか、見てきてたから、
うん、
大容量ってそういうことを言うよな、とか思っちゃって。
確かに。
です。
あ、でもね。昔から見たら大容量なんですよ、きっと。
ねえ。
いや、実際そうなんだけど。
なんか、そのメッセージ見て思ったのが、なんか、大とか小とかさ、超とかさ、
うん、
そういう形容的な言葉を、
うん、
そういう長年続くようなメッセージに含めない方がいいなとか、長年使う変数につけない方がいいよなとか、思ったわ。
そうだね。
ね。
歴史的経緯で全て片付いてしまうし、
うんうん、
それを直すとなんか、ファンから文句言われるし、難しいもんよな、あれ。
ねえ。あとなんか、プログラミングで言うと、レッドボタンとか、
うん、
あとなんだろう、スモールボタンとか変数につけたとしたら、
うん、
その色、レッドボタンからブルーボタンにしなきゃいけないときに変数名いろんなところで使ってるレッドボタンになっちゃってるんだけど、みたいな感じで。
確かに。
そう、だから
ね。それもあるし、
うん。
まあ、なんか、スモールって、があったら、
うん、
もう一個小さいボタン配置しなきゃってなって、じゃあその、ボタンのサイズのな、変数というか、
うん、
名前はどうなるんだ？スモールアカみたいな。
ね。
うん。
そうなるよ、
ね。じゃあスモーレストがあるのかみたいなさ。悲しくなってくるじゃん、そういうの。
うんうん。
なんか、そうだね。そういうのに通ずるものがあるよね、メッセージは。
ね、そうそうそう。台とかつけない方が良かったんじゃねって思った。
ね、でも、大容量記憶装置みたいにしないと、なんか、ね、じゃあ、記憶装置ってどれのことやみたいな。
確かに。
話にもなりそうだから、あのメッセージね、難しいよね。
そう、じゃあどうすんのって言われたらめっちゃむずい。全然わかんない。
全然わからんけど、なんかもっとあった気がするんだよなっていう気はする。
ね。自分も何か個人制作したアプリとか、
うんうん、
メッセージ出すときとかは気をつけようとか思った。
でもね、自分の作ってるプロダクトね、
うん、
スモールボタン、スモーラーボタン、スモーレストボタンあるんだよね。ラージボタンも、ミディアムボタンも、ラージャーボタンも、ラージェストボタンもあるんだよね。
おぉ。きついね。
うん。でもカラーはね、
うん、
なんかプライマリーカラーとか、
うんうん、
アラートカラーとか、なんか意味合いのある名前にしてるわ。
ね。で、設定ファイル一箇所とかにまとめて。
色は、そうそうそう。
いいね。
CSS の定義ちゃんと、そこら辺はやった。でもね、
うん。
スモール、スモーラー、スモーレスト、ラージ、ラージャー、ラージェストあるわ。
そう、プライマリーいいね。プライマリーカラー。
あ、そうそう。プライマリー、セカンダリー。
うん、
に、ペイルとかで、なんか、濃淡を表して。
はいはいはい。そうか。僕、
みたいな。
OK ボタン、キャンセルボタンとかの、そういう名前も。
あ、そうだね。なんか、それはコンポーネントで付ければいいけど、色ってもっとジェネラルなもんだから。
うんうん。
なんか、サービスの色とかもあるわけで、そっちの方に合わせた方がいいよねっていうので、なんか、プライマリとか。
いいっすね。
そっちの方のネーミングになったわ。
うんうんうん。なんだっけな。
って感じですね。
フレームワークによっては、そういうの最初から、
ある
ファイルで作ってくれてたりとか、あるかもしれない。なんか、プライマリーカラーはこうしよう、みたいな。そういうお作法いろいろ調べれば、参考になるかもしれないなって今、思いました。
確かに。なんか、ああいう、 な、CSS とか書いてるとマジで辛くなるんだけどさ。
うん。
命名とか。
あ、クラス名とか。
それ、そうそう、クラス名とか、あ、それこそさっきのラージャーラージ、あの、ラージラージャーラージェスみたいな。
うん。いや、わかる。
ボタンと、ボタンの大きさの名前とかさ。
うん、うん、うん。よくも
どうすればいいんすかね。
CSS のクラス名めっちゃ迷ってたな。懐かしいな、うん。なんか、まあ、これでいいかなっていうのにしたら、あの、レビュー通ってたからさ。
うん。
これでいいかっていう感じ、なんか。
うん。
ちゃんと調べたことはなかったの。
ね。コンポーネント思考的には、
うん。
合ってんだよな。ラージ、ラージャー、ラージェスト。
あ、そうなんだ。
なんか、サイト内でさ、
うん。
コンポーネントって統一されるべきじゃん。
うん。
だから、まあ、サイズは、まあ、少な、多くても、7つから8つ、
うん、
とかしかないと思うんだけど、ボタンとかで言ったらね。
うんうんうん。
だから、なんか、もう、ラージラージャーラージェストでもいいんだけど。
なるほどね。
ってなっちゃうんだよな。
なるほどね。
そう。
確かに。
例えば、ボタン、ハイフン、なんだろう。プライマリーボタンか。プライマリーハイフンボタン、ハイフンハイフンラージみたいな感じで。
うんうん。
な、こういうボタン、こういう属性の、こういうコンポーネントの、こういうサイズですみたいな、命名規則取ってて。
うんうん。
なんか、そうやってやるとね、割とね、それでいいやってなっちゃうんだよね。って感じでなんか、悪役としてついちゃったわ。なんか、いい解決方法があれば教えてほしいな。
ねえ。
これ。
いやでもなんか悪癖とはいえ、意識しないよりはそっちの方がね。
ね、なんか意味合い、そのプロジェクト内で意味合いが合ってれば、
うん、
それでいいなと思ってるから、ある程度は。
そうだね。
まあさすがにね、なんかぐちゃぐちゃになってたらまずいけど。
うん。
でも、まあプロジェクト内で統一の、ルール、
うん、
例えば8の倍数で、その、ラージ、ラージャー、ラージェストが決まってるとか。
はいはいはい。
そういう感じだったら全然いいなと思ってて。
そうだね。
そうそうそう。
いや、思うわ。なんか、あの、ベストプラクティスをみんな探しがちだけど。
うん。
なんか、まあ、やらないよりはやった方がいいが、ある程度できてたら、一旦それでいいんじゃないかなって。
あ、そう。なんかね、最近思ったんよね。
うん。
コーディング規約とかもさ。
うん。
100点を求め出すとさ。
うん。
まあ、じゃあ、ジェネレティッドコードも全部やるのかみたいな話になっちゃって。
そうだね。
でもそれは、なんかを更新するたびにまた書き換えなきゃいけないよみたいなのとかさ。
うん。
じゃあ、フレームワークのコーディング規約が変わったらそこどうするんですかとか。
うん。
なんかいろいろあって、そういうのがめんどくさいから。100点を求めなくてもいいから、プロジェクト内で、まあ、リンターなりを入れて統一しておけばいいし、
うん、
まあ、命名に関してもある程度揃っていて、その、名前と実際の定義を見たときに、なんか、あ、こういうルールなんだなとか、
うん。
がわかるようになってればそれでいいかなって思うようになった。
ね。そうそうそう。
っていうのが、なんか自分で、あの、会社でゼロから、フルスクラッチでプロジェクト作ってて、なんか、コードを書くことに対しての意識が変わったことっすね、最近。
ね。なんか、なんだろう、ベストプラクティスじゃなきゃ許さないみたいな、あの、レビューアーだったりとか、レビューの規則だったりとかしたときにめっちゃ、
そういうメンバーもね、たまにいるけどね。
まあ、いるけど、辛くなっちゃうから。
ちょっと、あの、本質的じゃないので。
そうだね。そうそうそうそう、本質的じゃない。
そう。なんそんなことで時間取ってもなーって、僕もレビューしてて思うし。
うん。
もう本当は、ここをちゃんとメソッド分けたりとか、
うん、
命名はこうしたりとか、なんか自分の中の哲学があるんだけど、
うん、
でも本質的じゃないし、スピード優先の時もあるからなと思って。
そうね、ある程度意識できてれば。
そうそうそう。なんか、それこそ、for your information つけて、こういう風にやるともっといいかもですねって言って、
うん、
次回のコーディングにつなげてもらうみたいな、
うんうん、
のが、なんか最近のレビューの意識するところっすね。
いいですね。そうそう。
無理に哲学を押し付けないっていうのがなんか最近のレビューの、
うん。
大きい流れになってる。うん、ロジック合ってて、
うん。
仕様を満たしてて、
うん、
テストがあって、
うん。
まあ、読めるし、よく分離できてたらそれでいいやって思っちゃうようになったわ。
わかる。なんか僕もそう思ってて、
うん。
で、その、なんでそう思ったかっていうと、すごいひどい コードを見たことがあって、コンポーネント指向のフレームワークなのに、ボタン、使い回さないで、毎回作ってて、1から書いてて、おお、しかもボタン1、ボタン2みたいな感じで、おおって思ったことがあって。そう。一箇所変えるってなったら、全ページのそのボタン書き直さなきゃいけないじゃん、みたいなコード見たことがあって。それよりかは、まあ、ある程度できてる方が、めっちゃマシだから、それでいいやんってなった。
今、フックン何分 ?32 分くらいから飛んでた。32分ですね。いや、ちょっと申し訳ねえ。ちょっと、多分、途中、話がカットされてると思うけど。
あ、じゃあ、こっから始めることにする？
うん、多分、テイルウィンドウの話とかしだしたあたりかな。そこら辺でカットされてると思うんで。
うん、うん、うん。
はい。なんか、そんな感じかな。
今、パンし
よう、これ。
今、パンしとけば、
うん。
後で MK つなげやすいかな。
かな？じゃあ、行きますか。
はい。
編集点行きまーす。
はい。
3、2、1。
はい。って言っても、もう話題は尽きたが。
そうっすね。話題は尽きてしまったが、録音が途中で止まってしまってて、多分、CSS の話とか、
うん、
そのあたりで、僕がテイルウィンドウの話をしだしたあたりで止まっちゃってるんですけど、はい。
じゃあ、あれかな、なんか、MK にうまいところでカットしてもらって。
うまい感じ、ちょっと、内容を
。ね、話が、
切り張り。
いい感じで、
していただき。
途切れたなっていうところで、切ってもらって、
はい。
今につなげてもらえれば、
はい。
いいのかもしれない。
こんな感じで。
こんな感じで。
30分くらい経ったんで。
うん。
いい感じの時間なんで、ここら辺で今回切り上げますか。
はい。
じゃあ、ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆる28.com/127にあります。番組に関するご意見ご感想は、Twitter ハッシュタグシャープゆる28でツイートをお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。And now, a short
commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。